皆さん、こんにちは。税理士の吉澤でございます。私たちアライアンス LLP では、毎年7月にセミナーをしております。そのコンセプトは、4人で1年間、巷で言われる仕事術を試してみて、その成果を報告するというものです。そして今回のテーマは、交渉術、心理術というもの。つまり、交渉によって、相手を納得させながら、いかに自分に有利な落としどころを探るか。そして、そのための議論やコミュニケーションの手法を、人間の心理面から検証していくということです。この交渉術というものは、いわば武器の使い方です。では、その交渉力の源泉である知識や情報はどうやって入手をするのがいいのか。そしてどう使える武器に変えていくのがいいのか。そんな話をセミナーのスピンオフ企画として天野晩さんとの対談形式でお伝えしていきます。ということで天野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では第2回目。今度はその知識武装に必要な知識や情報というものはどこから入手するのがいいのかという話をしたいと思います。まずこれ前回も少しお話ししましたが、一番最初にやるべきことは何かというと、薄っぺらい基本書ですね。これを買ってきて全体像をつかむということが最も合理的な一歩だと思います。その上で、必要に応じて、あるいはそれらが用意されているのであれば、いわゆる体系的なプログラム。一つは資格というものですよね。あるいはそれらのセミナーというようなもの。これらの体系的なプログラムで学ぶということの価値はあるんじゃないかなと思います。そして、短期間である業界の知識を手に入れなくてはいけない。そんな場合にはどうすればいいかというと、一ついい方法は、これ業界誌の一気読みっていう方法ですね。図書館なり何なりに行ってですね、銀行だったら銀行とか、流通だったら流通とかの業界誌を一気に読むんですね。そうするとですね、大体どういうことがトピックとして上がってるのか、現場ではどういうことが問題になってるのか、ということが分かってきます。これが僕が実際にやっている、付け焼き刃的なですね、情報収集、知識武装の方法なんですね。で、こういう知識武装っていうか知識の話をすると、大体言われるのが、今はもう本やネットに必要なこと書いてあるでしょっていう話がされるわけですよ。だから実際の部分で言うと、重要な勘どころっていうのは、これ案外書いてないんじゃないかなと思うんですね。ただもちろん僕は本も書きますし、ブログも書くし、メルマガも書いてるわけですよね。だけども、そこにそんな重要なこと書きますかって話なんです。書かないですよね。順番で言うと、本があって、ブログがあって、メルマガがあって、クローズドの勉強会があって、税務顧問があって、セカンドオピニオンがあると。で、この順番でね、僕の言ってることは、ピュアホワイトからこれ、チャコールグレーに変わってってるわけですよ。で、本でそんなこと言うわけないですからね。というのも、そんなことを言おうもんならですね、同業者がですね、上げ足を取ろうと待ち構えてますから、ちょっとでもですね、法やルールに触れるようなことを書けばですよ。高速道路を110キロで走ってるような話でもですね、一気にですね、上げ足を取られてしまうんですね。なので、そういうことは書いてないんですよ、実際には。ネットでも、じゃあ、それらのことがぶっちゃけ話として書かれてるのか、書いてあるかもしれない。だけれども、それって、それができるのは匿名の人であったりするわけでしょ。じゃなかったらまともにやってる人はそれができないので、当然その中の情報っていうのは正しいかどうかっていうのは疑問が残っちゃうわけですよね。 その中からまともな情報を拾い上げるっていうのは結構大変なわけですね。実はその本当の勘どころっていうのは意外にクローズドの世界で語られてることが多いんだよね。だからセミナーなんか行くいろんな方、いろんなセミナー出てらっしゃる方いると思う。それはそれでいいことなんですけども、実際にはそこで語られてることよりも、もうその後の懇親会とかで語られてることの方がずっと有用だったりすること多いじゃないですか。
はい、
僕らでも大体重要な話はもう、バーで12時過ぎぐらいから語られることの方が多いじゃないですか。そうですよね。
はい、
それこそそういうなんかこう、ネットというか、書かれたことで、一番僕らの中で重要なことが話されてるっていうのは、まあ、LINE だったりするじゃない。
うん。
表に出ないからこそ出てくる情報っていっぱいあるでしょ。
はい。
だから、必ずしも本やネットを漁れば、その本、もちろんその知識習得にはいいことなんだけれども、重要な勘どころまで書いてあるとは限らない。交渉の武器となるような、その、本当に重要な部分っていうのは書かれてなかったりすることが多いんですよね。
はい。
じゃあそれはどうしたらいいのって言ったらば、それはやっぱりその道のプロに聞きに行くってことになると思うんですよ。
うんうん
うん、ね。でもかといって、プロに聞きに行かれてもね、聞かれに来られた方も困っちゃうわけですよね。
はい。
いちいちそれ答えてはいられないわけで。どうすれば相手にしてもらえるのって話になるんですけど、これ一つはやっぱね、お金を払って顧客になっちゃうところですよ。
はい。
そうするとどんな人でもやっぱ相手してくれますんで。
はい。
まあそういう門戸が開かれてる人だったら、とりあえずお金払ってお客さんになるのが、まあ一番手っ取り早いかなって感じ。
うん。
あるいはもう一つは、やっぱり相手にとって無視できない人になるっていうことですよね。
はい。
とすれば、うん、向こうだって、応対はしてくれるし、同等の立場で、自らが知見として持ってることをポロッと話してくれるようになったりするわけですよ。
はい。
で、その一つ、僕が良かったと思うのは、やっぱり本書いたことっていうのが、これは便利だったなと思ってですね。
はい。
まあ、結果的に、その著者っていうサークルの中で、多くの専門家とつながることができて、なかなか表には出ない真実の姿とかを知ることができて。例えば、アライアンスセミナーやってる、わけですけども、そこにも多くのプロフェッショナルの人が来てくれるような関係になったんですね。
うん、
まあこういうのを見ると、やっぱり人って大事だなというか、
はい、
プロに聞きに行くっていうことが大事なわけですけども、先ほど来言ってるように、まあ、プロも勝手に来られたからっつって困っちゃうわけですよね。
はい、
やっぱり相手がじゃあ会おうか、話をしようかと思ってもらわなきゃいけないわけですね。そういう部分では、天野晩さんはですね、まあ、多くのプロフェッショナルの人とですね、まあ、交流をしながらですね、まあ、いろんな人と知識の交換などなさってると思うので、
はい、
まあ、ここではですね、天野式会いたい人に会える技術というものをですね、ちょっとご紹介をしていただきたいなと思います。
はい、
では、天野さん、よろしくお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。まあ、その自分よりやはりこう知識がある人、まあ、一言で、ざっくりした言い方しちゃうと自分よりできる方と、今はですね、おかげさまでいろいろな方と交流させていただいて、たくさん助けていただいているんですね。で、まあ、ただ最初は、いきなり最初からそういった方々とこうつながっていたりし、お友達だったかというとまた全然違って、
ええ、
じゃあ最初にそういう方々とまずどうすれば会えるのかなっていう、そのために何をすればいいのかなっていうところがまずあると思ってます。
はい。
はい。で、まずそこでスタートからですね、考えたときに2つあると思うんですけども、目標とする自分よりできる人という、これが分かってる場合と、まだ、それもあんまりまだ誰っていうのは定まってない場合っていうのがあるんですよね。
はい。
で、自分よりできる人が分かってる場合から、まず行きますと、もう、この人、自分よりできる人、すごい人っていうのがもう分かってれば、もうですね、その方をまずブログなり、ネット上なり、もうすぐ調べちゃって、例えばセミナーとか講演をやってれば、 もうすぐ参加したりしていくと、
はい、うん、
で、私の場合はなるべく有料のものに参加して、先ほどちょっとあの吉田さんのお話もありましたが、手っ取り早くもお客さんになっちゃうっていうのがこう近づける大きい方法かなというふうに思ってます。で、時にですね、そのセミナーや講演したい方もいるんですけども、私の過去をやったことの中で良かったのが、意外と良かったのが、その本を読んだ後に、非常にこう、良い本だったので、その本の感想を手紙で一回書いたこともあったんですね。そしたらその後に、もう私のことを意識してくださってて、もうあの向こうの方からこう名前を覚えて会いたいって言ってくれたりとか、
うん、
いうふうにしてくださったので、まあ、そんな方法も一つ例えばありなのかなというふうに感じてます、
うん、
で、自分よりできる人がまだわからないっていう時なんかはまずはですね、その、まあ、そもそも自分よりできる人に会うですねためにもまずはその本を読むとか、うん、自分の興味のある分野のビジネス書、実用書、専門書何でもいいので、ここら辺のその本をいろいろ読んでみるっていうところが入り口になるかなというふうに考えます、
うんうん、
で並行してたくさんの人に会うっていうところも、まあ、大事だなと思ってまして、まずはですね、その自分の今狭い範囲の人脈の中ですごい人を選ぶっていうのもなかなか難しいケースが多いと思うので、
うん、
まずはその人脈の裾野を広げるというかですね、興味のある勉強会、集まり、例えばご飯会でも何でもいいので、とにかくまずは人の縁を広げていく、人脈を広げていくっていうところでは、例えばですけど、朝活とかセミナーとか、うん、まあ、私の場合だと経営者さんが集まるような場所を狙ってですね、うん、今の私だと行ったりとか、いいお店ではご飯会とか、そういったところをちょっとこう、絞っていったりとかっていうことで、人のこう母数を増やすというか、はい、人のこう知り合い、お友達の数を増やしていくというようなことをやったりも並行してやってました、
うん、
はい、でその中でいろいろ急激にですね、2年ぐらいで急激におそらく当時ミクシーやってたんですけども、
うん、
ミクシーだけでその2年の間におそらく1000人弱ぐらいこうまずお知り合いお友達が一気に増えたんですね、でそこからこう、まあ、当時自分よりできる人って思った方々にいろいろこうアプローチしてで繋がっていくこともできたんですけども、やはりその全てがうまくいったかというとそうじゃなくて、
うん、
まあ、あまりこう、うまく縁が繋がらなかったり、繋がったけどうまくいかなかったこともあったりしたんですね。
うん、
で、私の反省とか失敗談から考えると、
うん、
こういうことはあまりやっちゃいけないななんて思っちゃったんですけども、
うん、
例えばですね、張り切ってもう舞い上がっちゃって、
ええ、
その人に、まあ、取り込みたいっていうと言い方悪いんですけど、うん、お近づきになりたいから自分の過剰なアピールをしてしまったりです、はい、この本読みました、すごい良かったです、僕こんなことやってましてみたいな、
はい、
なんかこうぐいぐい食い気味で言っちゃって逆にこう引かれてしまうみたいな、うん、でそこで扉が閉ざされちゃうみたいなこともあったりですね、
ええ、
あとはその良かれと思ってこれちょっと後で、の話につながるんですけども、良かれと思って、もう何でもこう、かんでもこう、お役に立とうと思ってお手伝いしたりとか、
うん、
お仕事も、まあかなり格安で例えばやったりとかした時に、
うん、
そのままうまく使われて、ただの使いっぱしりで終わってしまったりとか、
うん、
あとはその時に成果を横取りしようとされてしまったりとか、
うん、
なんてこともあったんですね。
はい。
で、ここで私が感じたのが、これは原因としてはですね、やはりただの格下の人間と思われただけなのかななんていうことを感じました。
うん、
なので、まあ、自分がですね、ただの使いっ走りとかで終わらないようにするためには、こんなことするといいんじゃないかな。まあ、自分よりできる人に引き上げていただくというかですね、
うん、
目にかけてもらうためには、こういうことをするといいんじゃないかなというのが、自分の中で3つ。あります、
はい
はい、で、その3つというのがですね、まず1つもうそのお金を払ってしまうということと、2つ目はセミナーなどのお手伝いを、まあ、ボランティアで行う、
うん、
で3つ目は 自分よりできる人、この人たちができないことで役立つっていうことですね。で、一つ目のお金を払うっていうところは、これちょっと繰り返しですけども、
はい、
まずその方々がやってる有料のセミナーとか、例えばですけど、顧問とか、何かしらのそのサービスにもうお金を払ってお客さんになってしまうっていうのは、もう無限にできませんし、手っ取り早く近づけるかなと思います。はい、ただし、注意すべきは、これだけだと、ただのお客さんになってしまったり、まあ、言い方悪いですけど、ただのカモになってしまうこともあります。
はい。
はい、で、二つ目は、セミナーなどのお手伝いを、まあ、ボランティアで行う。
はい。
っていう、お手伝いするっていうところなんですけども、これも、ありがたが、人がいない時なんか特にありがたがってくれるので、近づけて、その後じゃあご飯行こうよとか、またいろんな時に声かかることがあるんですけども、これもですね、注意点としては、これだけやってると、ただの都合のいいやつというか、
はい、
もう一ファンとか、
うん、
単なるその人の周りの一人という、もうモブになってしまうというかですね。なので、これもちょっと気をつけなきゃいけないかなと思います。
うん、
そこで、私がですね、おすすめする、今のお金を払うってお客さんになるというのと、ボランティアを行うっていうところに加えて大事だと思うのが、その自分よりできる人たちができないことで役に立つっていうことかなと。で、これがその、自分よりできる人が、例えば好きなこととか、
うん、
その人がなかなかできないこと、これが私ができれば、まあ、こいつ、役に立つなというところもあると思うんですけど、こいついると助かるな、便利だな、いつも一緒にこういると、なんて言うんでしょうね、こう一緒にいたいなというかですね、というふうに思っていただきやすくてですね、対等とまではもちろんいかないんですけども、こう、ちょっとでもこうリスペクトしてもらえるようなことで役立つっていうのが、非常に大事かなと。
うん、
で、その役立つことによって、こいつすげえなってちょっとでも思ってもらえるっていうことが大事かなというふうに考えてます。で、これ具体例でいくと、私の場合は、やはりその食事というのがありまして、なかなか行きづらい、席が取りづらいお店を予約できるとか、いいお店をいくつか候補としてお出しして、あとは、向こうと交渉していい、例えば料理、ちょっとでもいい料理を出してもらったりとか、ご飯というところで、皆さんご飯食べますので、ご飯というところでたくさんのお店を知ってて、ご紹介できて、さらには取れないお店も取れたりとか、その方の代わりにもてあしとなって予約したりするっていうようなことを結構してるんですけども、これは非常にご飯詳しい方っていうのも意外とそんなに多くなかったりもするので、非常にこれは喜んでもらえて、さらにこいつすげえレベルでやっぱりこう思っていただけると、ただの使いっ走りで終わらないで済むなというふうに感じています。なので私がもともとご飯って実は 7,8 年前までは全く興味なくて、もうどこの町に行っても松屋しか行かないみたいな、そんなレベルだったんですけども、お客さんとの会話、まあ、社長さんが主にお客さんなので、社長さんの会話とか、この他の方々があんまりできない部分っていうところで、この食事にどんどん詳しくなろうと思って、で、その結果、今だと、例えば、全国で5000店舗ぐらい、自分の中でリストがあってご紹介できたりとか、いいお店が紹介できるってなると、やっぱりこう喜んでもらえて、仕事でも、この自分よりできる人に、こう引き上げていただいたり、近づくっていうことでも、非常に役立ってるなというふうに感じています。なので、例えばご飯の他には、例えばですけど、ゴルフとか、自分よりできる人の趣味とか、ここら辺にこう、詳しくなって、役に立てるようになっていくと、ちょっと一目置かれやすいというか。
なるほどね。
はい。なので、さっきのお金を払うとか、ボランティアで、お役に立つっていうところに加えて、自分よりできる人ができないことで、何か一つ役立てるようになれると、おそらくよりこう、近づけるというか、いつもこう近くにいられたり、こう引き上げていただけたりするんじゃないかなというのが、私のまあ、体験談というか、やってきたところかなというふうに考えています。
そうですね、趣味はあれですね、脇ガバガバですからね、もうね。もうね、かたくなに扉を閉ざしている人でも、趣味の話からいくと、あっという間に脇ガバガバになってますからね。
はい、
そういうのつくのは天野さん、うまいんでしょうね。飯は本当に、嫌いな人いないですもんね。
そうなんですよね。
うん、だそういう部分では、そこを選んでるのが面白いかなと思いますよね。
ジャンルでもちろん好き嫌いあるんですけども、美味しいもの嫌いな人っていないので、
はい、
あとはその方のお話ししながらジャンルとか好きなお店の傾向さえ分かれば、うん、もうそっちの方にあとはもうピンポイントで詳しくなっちゃうと、
はい、
もうなんて言うんでしょう、いつもこうこいつすげえなっていうのがこう思ってもらえるというか、なのでそこは結構仕事でも、
はい、
自分よりできる方にこうお近づきになる時も結構こう使ってるかもしれないですね、うん、そういうの
なるほどね。はい、まあ、天野さん言うても僕らのセミナーでももともとは参加者ですもんね。
はい、
ね、
そうですね、
そっからですもんね。気がついたらまさに今おっしゃったように、はい、僕の勉強会にちょこちょこ来てくれて、
はい、
なんかいるから飯食うみたいなところから、スタッフ足りないからちょっとやるから、どうせスタッフやんだったら喋るからからだもんね。
そうですね、
それが今ではこんな形になっているわけですから、
はい、
まあ、まさにおっしゃったことを実践してるのかなと思いますよね。
はい、
はい、
あと最後にその自分よりできる方にこう一緒にいられるようになったりとか、あとはこう引き上げていただいた後に、まあ、それはまあ前後でも大事かもしれないんですけど、まあ、心構えとして3つ大事かなというふうに思ってまして、まあ、一つはもう明るく振る舞うというか、あまりこう愚痴っぽいような話したりとか、
うん、
暗いような話ばっかりしてるとなんかこう場も暗くなっちゃうし、一緒にで楽しいっていうふうにならないので、まずこれは最低限気をつけてます、
うん、
そして二つ目はなるべく付き合いのいいやつになるということで、お誘いとかお声掛けがあったら、もちろん無理しない範囲でですけども、うん、ただなるべくもうどんどん行っちゃう、どんどん付き合い、例えばじゃあ、京都の方で、じゃあ、ご飯行っちゃおうかみたいな話がちょっと出てきた時だったら、行っちゃいましょうみたいな感じで。
そうなんですか。
いい店あるんですよって、
本当ですね。
お肉料理の
店。ですね、
はい。北海道行っちゃいましょうみたいな。
そんな。そういうことなんですね。
はい。なるべく付き合いのいいやつではいいです。
その割にはテニスのお誘いだと急に具合悪くなったりしますよね。
ちょっと今足が痛くてですね。
なんかね。
いや、本当なんですよ。それは本当なんです。なるべく行けるものはもうどんどん行っちゃう。
なるほどね。はい。
で、最後、これ意外と大事なんていうか、できてない人もなんか多いななんて見ちゃうんですけど、他の方々の前で、その方の前で出しゃばったりとかですね、
ええ、
第三者の前で出しゃばんないで、なるべくこう、いやらしくない範囲でですけど、立てるというか、うん、自分ばっか自分ばっかっていうふうに出ないようにしたりも気をつけてます。はい、なので、はい、このようなまあ心構えは一応こう気をつけているところかなというふうに考えています。
ありがとうございます。まあ、実際にそれで成果を上げている天野さんのお言葉なので、まあ、これ重みあるかなと思いますね。まあ、ということで、これがですね、まあ、どんなところから知識を入手すべきか、そしてその中で重要な自分よりもできる人、プロフェッショナルからどうやって、知識を得るか、そのためにはどうすれば会いたい人に会えるのかというような話をさせていただきました。最後はですね、これは、まあ、別の音声となりますが、では具体的にそれら得た知識、これを使える武器に磨くにはどうしたらいいのかということなんですけども、これはですね、実際にアライアンス LLP セミナーにご参加いただいた方限定の特典としてお話をさせていただきたいと思います。はい、ということで、第2回目の話はこれで終了となります。皆様ありがとうございました。ではまた。